ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第532回です。
6月も折り返しで、気がついたら2025年も半分が終わろうとしています。中の人が大好きな競馬も春の総決算グランプリ宝塚記念が終わりました。今年の宝塚記念は大阪杯連覇のベラジオオペラ、2023年春の天皇賞覇者ジャスティンパレス、2023年皐月賞馬ソウルオリエンス、同菊花賞馬ドゥレッツ、2024年菊花賞馬アーバンシック、同有馬記念覇者レガレイラと競合ぞろい。今回はファン投票1位から3位に選出された大馬さんが全て回避せず出場と、かなり久々のこととなりましたが、2015年に勝利できなかった北サンブラックやドゥラメンテの3区が出走。特にドゥラメンテ3区については父の忘れ物を取りに行くという期待がありました。
北サンブラック3区としてはイクイノックスが2023年に忘れ物を回収していますね。また今回2013年2014年に連覇したゴールドシップの3区名将タバルも出走。父譲りのスタミナで逃げを打つスタイルが今回どうなるか注目です。そしてレース展開は予想通り名将タバルが花を取り逃げます。その後ろはジューンテイク、リビアングラスが追走、その後ろの好位置にベラジオオペラ。ベラジオオペラは3コーナーあたりから上がってきますが、先頭を譲らず、最終直線で名将タバルはさらに加速して逃げ切りで1着入線、3着には後方から猛烈な追い上げを見せたジャスティンパレスが来ました。
名将タバルの勝利で、ゴールドシップとの親子制覇が実現。ゴールドシップ3区の G1 制覇はユーバーレーベン、マイネルグロンに続く3頭目ですが、平地 G1 におけるボバとしての勝利は初となります。そして名将の大馬さんによる宝塚記念の勝利は2001年の名将怒涛以来、名将の平地芝 G1 制覇も2013年エリザベス女王杯の名将マンボ以来となりました。2001年の名将怒涛の2着はテイエムオペラ王、2025年の名将タバルの2着はベラジオオペラ。奇妙な一致もありました。鞍上の武豊騎手は56歳での G1 制覇に加えて宝塚記念はディープインパクト以来の5勝目。管理調教師の石橋守調教師は開業13年目で初の G1 制覇。石橋調教師は騎手現役時代名将サムソンの主戦騎手を務め、名将サムソンのキャリア後半は武騎手に乗り換わったことで、石橋、武、名将と縁を感じる組み合わせです。石橋調教師と武騎手は少年時代からの付き合いで、武騎手は石橋調教師のことを兄のように慕っているとも言われており、テレビ中継では非常に微笑ましいシーンも映っていました。余談ですが、石橋調教師が現役時代最後の勝利を挙げたのは名将タバルの母名将つば九郎で、 今回は本当に全てが縁でつながっているように感じますが、これは人の縁を大切にされているという名称の松本オーナーがもたらしたもののように感じられます。2015年にゴールドシップが120億円事件をやらかしてちょうど10年、ネットで父ゴルシのやらかしを詫びに来たと書かれていて不覚にも笑ってしまったんですけど、今回の勝利はストーリーとして詫びた後にも大量のお釣りが出るくらい素晴らしい結末だったと思います。それでは今回のニュースです。
NTT ドコモは公衆 Wi-Fi サービスの D-Wi-Fi について2025年12月にサービスを改定し、契約条件にドコモ回線の契約を必須とすることを明らかにしました。現在 D-Wi-Fi を利用できる条件として D アカウントの発行、 D ポイントクラブ入会、D ポイントカードの利用登録の3つとなっていますが、これにドコモ回線の契約が加わることになるとのこと。現在加入中でもドコモ回線を持っていない場合は自動解約になるとしています。また回線契約がないユーザーについては新たに都度利用機能が提供されるとのことです。接続するたびに D アカウントでログインをすることでD-Wi-Fi の利用が可能になるとのこと。事前に接続用のセキュリティキーの確認と D-Wi-Fi 用パスワードの設定が必要となります。 SSID は0000ドコモのアクセスポイントを利用することができるとのことです。都度利用機能では1日あたりの利用回数と時間に制限があるとのこと。また機能は2026年内の提供開始となっていますが、現在 D-Wi-Fi を契約しているドコモ回線非契約ユーザーに対しては12月から先行して提供されるとのことです。
もともとドコモユーザーのみに提供されていたドコモ Wi-Fi のサービスを終了して、 D アカウントユーザー向けの D-Wi-Fi に一本化された本サービスですが、結局原則ドコモユーザー向けのサービスに戻されるようです。ドコモ回線を契約していないユーザーは継続契約する権利を失いますが、一時的な利用ができる都度利用機能が提供されるとのことなので、ちょっとはマシと見るべきでしょうか。
NTT ドコモは同社の新料金プランドコモマックスなどを契約する際、手持ちの端末が対応機種かどうかを確認するよう案内しています。新料金プランは 5G 契約となるため、対象外の機種を使っている場合や本体の設定により圏外表示となりつながらない事象が発生するとしています。5G 対応機種においては、ドコモがサービス提供に使用している周波数帯 N78、N79、N257 に対応している機種である必要があり、5G 非対応の機種については自身の端末が対応しているかを確認することを案内しています。また、本体の通話モードの設定でボルテが利用できることの確認、古い構成プロファイルが残っている場合は削除することも合わせて呼びかけています。ドコモ広報によると、これは料金プランに固有の問題によるものではなく、5G 契約へ移行する際に発生する可能性がある事象であるため、新料金プランへの契約変更で 5G への移行が増えるこのタイミングで改めて周知を行っているとのことです。
5G 対応の機種であっても、ドコモの周波数帯の一部に対応していない機種が海外メーカー製品を中心に時々見られますし、他社で販売された機種を MNP でそのままドコモで使おうとした際に起こりがちな問題ですね。特に他社で使用していた端末をそのままドコモで使おうとした際、以前適用していた構成プロファイルが悪さをしてうまくつながらないといった問題が起きたりします。 契約を変更する際によく確認して問題ないように使いたいですね。
アップルは開発者向けイベント WWDC を開催。基調講演の中で各 OS の命名規則の変更を発表しました。現行の OS はバージョンナンバーに基づく名称となっており、現在は iOS 18などとなっていますが、今年の秋に発表される最新メジャーバージョンから命名規則を変更、 iOS では iOS 26になるとしています。
iOS 26ではリキッドグラスと呼ばれる新しい UI デザインが採用されるなど大きく刷新されるようですが、今回詳細については割愛します。従来バージョンナンバー表記だった名称が今後はイヤーモデル制になるようです。メジャーバージョンアップと名称が連動しなくなるだけなのか、メジャーバージョンアップそのものが1年に1度になるのかはよく分かりませんが、最近は結構深刻な不具合がアップデート後に発生することが増えているように感じるので、作り込みの時間を多く取ることには賛成です。
KDDI は特殊詐欺による被害が相次いでいることを受けて、 au、UQ モバイル、au 光ユーザーに迷惑電話対策サービスを6ヶ月間無料で提供することを明らかにしました。au と UQ モバイルユーザーに対しては迷惑電話撃退サービスを6ヶ月間提供。迷惑電話などを受けた際、1442をダイヤルすると、非通知の着信も含めてブロックできます。無料期間終了後は、月額利用料金110円が発生します。au 光電話ユーザーに対しては迷惑電話、初着信ブロックを同じく6ヶ月間提供。約3万件の迷惑電話データベースをもとに詐欺や勧誘などの着信をブロックするほか、発信時にも不審な番号へかけてしまうことを防げます。6月1日以降に国際電話不取扱い受付センターへ国際電話サービスの利用休止を申請し、8月1日以降に迷惑電話、初着信ブロックを申し込む必要があるとのこと。無料期間終了後は月額利用料金330円が発生します。いずれも申し込み期間は8月1日から来年3月31日までです。
特殊詐欺の被害が爆発的な勢いで拡大しています。これまでも通信事業者は様々な対策を打っていますが、 KDDI は思い切ってサービスの無償提供に踏み切りました。これで抑止が効けばいいんですが、この手の対策は企業をまたいで全体で行わないとあまり効果を発揮しないのではという気もします。
ソフトバンクは氏名などを含む個人契約者の情報が業務委託先から流出した可能性があることを明らかにしました。流出の可能性がある個人情報は約14万件に上るとのことで、クレジットカード情報や口座情報、マイナンバーカード関連の情報は含まれていないと説明するとともに、現時点でユーザーの被害は確認されていないとしています。これまでの調査で、2件の事象により約14万件、さらに、ソフトバンクの社内システム以外で個人を特定できない社内の顧客管理番号も約16万件流出したことが確認されているとのこと。流出の可能性がある個人情報は、氏名、住所、生年月日、電話番号、性別、年齢、料金プランなどの契約内容、サービス利用に関する情報、社内の顧客管理番号などとのことです。経緯としては、今年の3月下旬に社外から業務委託先企業の UF ジャパンの事業所内で、契約者の個人情報が不適切に扱われ、 他社の通信事業者による勧誘に使用されている可能性があるとの告発があり発覚。調査の結果、複数の不適切な事案が判明。UF ジャパンの協力会社を退職した元従業員 A が2024年12月、事業所に不正に立ち入り、情報管理端末に USB メモリーを接続。個人情報を持ち出した可能性が監視カメラの映像で確認されているとのこと。 A は持ち出しを否定しているものの、この件で約13万5千件の個人情報が流出した可能性があるとのこと。さらに UF ジャパンの協力会社従業員 B が個人情報を含むファイルをクラウドサービスにアップロード、ソフトバンクの業務に関わらない3名が閲覧可能な状態にしていたことも判明。現時点で3名がデータをダウンロードした形跡は確認されていないとのことですが、2134件の個人情報が流出した可能性があるとのこと。加えて、UF ジャパンがソフトバンクの許可を得ず協力会社と契約し、契約上のルールに反した情報取扱いを行っていたことも発覚。ソフトバンクは委託先に対してセキュリティルールを定めていましたが、 UF ジャパンでは個人情報を扱うフロアへの社外関係者の入退室を許可したり、警備員を配置していなかったなど基本的な対策が欠如。セキュリティ監査に対しても虚偽の報告を行っていたことが判明しています。ソフトバンクは6月3日に監督官庁及び関係機関への報告を実施し、警察にも相談。さらに UF ジャパンの全パソコンの全面調査や関係者への聞き取りを進め、事案の全容解明を急ぐとともに、流出の可能性がある情報の特定も継続しています。5月20日付でソフトバンクは UF ジャパンに対する電話によるブロードバンドの営業業務など全業務の委託を停止、6月9日付で業務委託契約を解除しています。ソフトバンクでは対策として、取扱店及びコールセンター以外から営業目的で個人ユーザーに電話をかける行為を原則禁止、やむを得ず行う場合は必ずユーザーの事前承諾を得る方針にしたとのことです。個人情報を扱うすべての委託先を対象に緊急監査を実施しており、契約サポートなど営業目的以外の家電業務を行う委託先について、個人情報を取り扱う設備や運用環境をソフトバンクが用意し、常時監視する体制を構築するとしています。
セキュリティエリアに関係者以外が立ち入れる、監査に虚偽報告をしていたなど、かなり悪質かつずさんな状態で起こるべくして起こった流出事案と感じました。この手の個人情報の取り扱いを伴う業務委託契約では再委託禁止が盛り込まれることが通例ですが、それすらも無視している状態です。中の人も前の仕事で業務委託に関する事務処理を通常業務として行っていて、幸いその中に個人情報を取り扱う業務はありませんでしたが、年々情報管理は厳しくなっており、委託のフェーズ完了ごとに報告書類のやり取りとチェックも生じていました。ソフトバンクでも当然こうしたやり取りをしていたものと思いますし、その上でこうした事案の発生はソフトバンク側にも責任が生じるというスタンスで見ていたんですが、委託先があまりにも悪質すぎて、これはソフトバンクに同情する感じです。
フォーカルポイントは、ショックスのイヤーカフ型フルワイヤレスイヤホン、ショックスオープンドッツ1を発売しました。ショックスのイヤホンの特徴であるオープンイヤーデザインとイヤーカフ型を組み合わせた未来的なデザインを採用。スピーカー部分とバッテリー部分をつなぐ部品、ジョイントアークは超薄型で柔軟なチタン合金で作られているほか、表面はシリコン素材でコーティングされており、摩擦力と適度なクッション性で、 高い耐久性と快適な装着感を実現しているとのこと。イヤホンは左右どちらにつけても右耳と左耳を自動で検出するため、左右を気にせずに装着できるとのことです。音声通話では AI アルゴリズムで周囲の環境に合わせたノイズキャンセリング機能を搭載、音漏れを防ぐテクノロジーを備えており、通話時のプライバシー保護が図られています。
一部スペックの解説を割愛しましたが、イヤーカフ型の製品をショックスも投入です。ショックスの骨伝導は以前愛用していましたが、ちょっと幅が狭くて長時間使用していると頭痛がしてくるという難点のほか、通話のマイクが遠いと言われることも多く、さらにはオンライン会議での使用にも制約があり使わなくなってしまいました。今回の製品は左右を自動で認識するとのことで、片方ずつ使う用途にも非常に便利が良さそうで少し気になります。通話の品質次第では中の人の現在のワイヤレスイヤホンの使用用途にかなり適合しているので、一度試してみたいです。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと、
イヤでした。